マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第260回の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第260回目になります。今週の話はですね、もうあの話だろうと。その前にですね、ちょっとご報告があります。マイクロソフト MVP、この度ですね、10月1日付でマイクロソフト MVP for Windows Expert IT Pro を再受賞いたしました。5年連続5度目の再受賞ということで、マイクロソフトの MVP というのはですね、まあ、何度もお話してるんで、もう耳にタコができてる方多いんじゃないかと思いますが、マイクロソフトの製品とか技術ですね、ブログだとか書籍だとか、まあ、あと勉強会だとかですね、まあ、そういったところで広くこう広める活動した方に対して表彰するという制度で、まあ、その中の一つとしてですね、まあ、私 もうポッドキャスト番組の配信をしているということで、表彰いただきました。またこれからですね、1年間マイクロソフトの MVP と名乗らせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。詳しくはですね、去年配信しました第208回、これをですね、聞いていただきますと、長々と MVP について自分の考えとかですね、そういうことをお話ししております。まあ、今でも考えは変わってないんで、興味のある方はですね、第208回を聞いていただければなと思っております。受賞できたのでですね、このポッドキャスト番組を聞いていただいている方、あとドットネットロボ勉強会に来ていただいている方、あとスタッフの皆さんですね、皆さんのおかげだと思っております。本当に皆さんどうもありがとうございます。まあ、今後ともですね、活動していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回お話しする話、これはもちろん Windows 10の話をしたいと思います。9月30日にですね、マイクロソフトのプレスイベントということで、次世代 Windows の発表が行われました。開発コードネームスレッシュルドと呼ばれている Windows の正式名称が発表されまして、その名称は Windows 10ということになりました。これね、予想外でしたね。もうずっと Windows 9だとばっかり思ってたというところと、まあ、直前にですね、 Windows TH という、まあ、スレッシュルドの略称じゃないかということで、多分ね、うちうちの呼び方だったんでしょうね。こういう話がね、出ていて Windows TH になるかもって話もあったし、あとは前からですね、マイクロソフト、ワンマイクロソフトというところで、このワンっていう言葉をよく使ってたんで、Windows 1になるんじゃないかという話もあってですね、どういった名前になるだろうなという話は出てたんですが、全くの予想外で Windows 10ということになりました。この Windows 10なんですが、翌日のですね、10月1日より、テクニカルプレビューということで、テスト版が一般にも公開されています。でこの Windows 10なんですが、まずエンタープライズ系企業用途のですね、デスクトップを主眼に置いたテスト版ということでテストがリリースされています。まあ、その中にはですね、そのスタートメニューなどの復活とか機能変更があります。そこら辺のですね、 Windows 10の話をしていきたいと思うんですが、まずこの Windows 10という名前、これね、 Windows バージョン10じゃないんですね。もう Windows 10ということで、ね、Windows X って書かなかっただけよかったとみんなで思ってるんですが、これマーケティングバージョンということで、これまあ Windows 7もそうだったんですが、実際のソフトウェアの管理上の番号ではなくて、マーケティング上印象付けるバージョンということで、バージョン番号をつけています。ですからこれ何もですね、7、8ってきたから次9じゃなきゃいけないってことは全くないんですね。これプロダクトバージョン、ソフトウェアとしての管理上の正式なバージョンは Windows NT バージョン 6.4 になります。ですから Windows Vista が 6.0、 7、8、8.1、10という形でですね、まあ、6.4 ということになります。まあ、ある意味そういった意味で Windows NT、まあ、Vista から始まる Windows バージョン6の正式な後継版ということになります。でこの Windows 7、8ときて、まあ、9にしなかったっていうのは何でだろうってことはですね、まあ、正式な発表が出てなくて、まあ、すごい曖昧な言い回しをしてるんですね、マイクロソフトとしては。で、まあ、いろいろ憶測があるんですが、まあ、新しい Windows は IoT、インターネットオブシンクスというのは、このデバイスからですね、Windows ホーム、タブレット、ノート PC、デスクトップ PC、そして画面サイズで言えば4インチから80インチクラスのすべてのデバイスをサポートする。 真に統合された Windows、 もしくはそれを目指すものとしてキリのいい数字として9ではなくて10に上げたんじゃないかということが一般的な見方になっています。まあ、一方ですね、 Windows といえば95、98というのがありました。つまり Windows の後に9という数字がついて、それをソフトウェア上何かの判断に使ってたら Windows 9にしたら何か誤動作が起こるんじゃないかということで、わざと9は避けたんじゃないかっていう説もあります。まあ、これは半ば雑談レベルの話でですね、噂話レベルというところでとどめておきたいと思うんですが、まあ、そういったところでこの Windows 10というところで発表があったんですが、具体的にはですね、 Windows 10どういうエディションで出るかと、あと価格がどういうことになるかということについてはですね、現時点ではまだ発表できるレベルじゃないのかなということで、まあ、発表されていません。で、今回のテスト公開されましたのはテクニカルプレビューというもので、開発者向けのですね、テスト版ということになります。ですからマイクロソフトが最初に一般に公開する初めての Windows 10ということになります。ですからじゃあ Windows 10が出たからこれを早速今日から使おうというのはですね、非常にある意味危険なんです。そこら辺のリスクというのをよく理解した上でやっていただきたいなと、使っていただきたいなと思っております。実際マイクロソフトもですね、メインで普段常用するマシンには入れないでくださいと、あくまでも試験目的のマシンに入れて評価をしてくださいということになっています。今回公開されたものはですね、インテルプロセッサー用の 32bit 版と 64bit 版で、 ARM 版ですね、 Windows RT、 こちらに関してはプレビュー版は出ていません。で、公開されたのは英語版、これアメリカ版とイギリス版ですね、あと中国語、ポルトガル語の4カ国語ということになります。日本、ドイツ、フランスっていうのはですね、外れてしまってるんですね。私もダウンロード画面見てね、あ、日本語版ねっていうところでびっくりしちゃったんですが、もちろんですね、英語版でも日本語の表示はできますし、 MSIME も標準で入っていますので、日本語の入力、漢字変換もできますので、十分テストとしては使えます。ですからどれがいいかなっていうことになりますと、英語版をですね、ダウンロードして使っていただくということになると思います。今後ですね、時期を見てコンシューマープレビューとか、段階を追ってですね、このプレビュー版どんどん出てきます。そして最後にリリース候補版が出て、 RTM、 リリースとマニファクチャーが出て、ジェネラルアベレビリティということで GA 版ということで製品発売ということになります。ここら辺ですね、今までの Windows と変わらないんじゃないかなと見ています。で、Windows 8の例を見るとですね、かなり変わっていくんですね、このプレビュー版出てくたびに。最後はもう前とは比べ物にならないくらい安定してていいやつになってるよっていうのはね、 Windows 8でもありましたんで、まず10はこの状態で見て今後どういうふうに変化していくかということが、ね、非常に期待されます。で、これ使用するにあたってはですね、 Windows Insider プログラムというのに登録する必要があります。ちょっとした簡単な登録なんですが、登録をした上でダウンロードができるということで、で、実際この Windows 10にはですね、フィードバック用のアプリというアイコンがありまして、ここにですね、すぐバグ情報とかは書き込めるようになっています。もちろんこれ日本語で書いても OK ということになっていますので、ここにいろいろ気がついたこととかね、書き込んでこうフィードバックしていければね、いいんじゃないかなと思っています。さて、では非常に皆さん興味のあるところだと思うんですが、この機能面で、これについてね、ちょっとお話したいと思います。現在分かっているものということで、いろいろと感想はあるんですが、まず事実というものをお話したいと思います。昨日ブロギングウィンドウズというですね、マイクロソフトのブログサイトでですね、公式の発表があったものをもとにですね、お話をさせていただきますと、一つ目がスタートメニューの復活で、二つ目がストアアプリのデスクトップ上でのウィンドウ表示、三つ目がスナップビューの4画面対応、4つ目がタスクビューの機能強化で、5つ目がマルチデスクトップ機能の追加ということになります。で、これ一つ一つちょっとお話をさせていただきますと、まず1つ目のですね、スタートメニューの復活、これは散々噂されて、Windows 8の時に散々言われ続けてたものなんですが、今回左下のスタートボタン、Windows マークのボタンを押すとですね、従来のプログラムメニューというような形の従来の Windows 7のようなスタートメニューが出てきます。で、それに加えて出てきたスタートメニューの右側にですね、 Windows 8でタイル表示してダストアプリの一覧、アプリの一覧、これが出てきます。これが画面で散々ご覧になっている方も多いと思うんですが、そのアプリの一覧はライブタイル表示もできて、アプリの状態もすぐ見ることができます。メールが届いているかとか、天気予報で気温が何だったとかですね、そういった今までの情報も同時に表示されます。で、Windows キーを押してもこのスタートメニューがピロッと出てきて、スタートメニューが表示されるということになります。といってもですね、従来の Windows 8の方が良かったという方も、ね、いると思うんですね。Windows 8のスタート画面がいいという方は、設定によりですね、従来通りのスタート画面というのも出すこともできるようになっています。そして2つ目がストアアプリのデスクトップ上でのウィンドウ表示。Windows ストアアプリ、これ従来ですね、全画面表示ということで、どんなモニターでもですね、もう全画面表示してしまってたんですが、これが通常のデスクトップ上のウィンドウ表示ができるようになりました。ストアアプリというのは基本的に全画面でそういうモードで使うものだと思ってはいるんですが、デスクトップ上でも使えるというかですね、デスクトップ用途の Windows は基本的にデスクトップ上で使うというふうになっていまして、通常のデスクトップにもこのストアアプリが使えるようになりましたというような感じになっています。で、ということで全画面表示じゃなくてウィンドウ表示なので画面サイズも変更できるようになっています。ではチャームはどうなるかということになります。画面の右側に出てくるようなメニューとかの共通メニューですね、チャームなんですが、これ今までのものですとマウスカーソルを左の右に持っていってピロッと出てくると、もしくはタブレット端末の場合は右から画面内側に向かってスワイプさせるとチャームが出てたんですが、今回ですね、ウィンドウ表示させるとタイトルバーの上の左上にですね、メニュー用のアイコンが出てきます。それをクリックすると従来使ってた共有だとかデバイスだとかですね、検索だとか、そういったチャームのコンテクストといいますか、メニューが出てきます。そして3つ目、スナップビューの強化というところで、スナップビューって皆さんお使いでしょうかね。意外とね、これ Windows 7からある機能なんですが、意外と使ってない方多いのかなと思うんですが、通常のデスクトップのウィンドウ、これをですね、左右に半分にぴったりくっつけて表示させるということができます。ウィンドウのタイトルバーをドラッグしてですね、画面の左側もしくは右側にくっつけてパッとドロップするとですね、ちょうど画面のぴったり半分にですね、ウィンドウが表示されるということになっているんですが、今回今までこの左右だけだったのが上下もつけられるようになって、これが4画面4分割きれいに表示できるようになりましたというものです。これ左右には私よく使ってたんですが、この4画面になるっていうことで、無駄なく表示するっていうかですね、なんか Windows 1.0 みたいな感じなんですが、タイル表示ができるというものになっています。そして4つ目のタスクビュー、これタスクの切り替えですね。アルトタブキーでよく切り替えてる方多いと思うんですが、従来 Windows 8では画面左側に表示するようになっていたんですが、今回やっぱり画面の中央に、デスクトップ用途で使うときは画面の中央にウィンドウ一覧が出てきて選ぶようになっています。デスクトップ利用においてはですね、操作しやすくなったと考えております。感覚としてはですね、Mac のエクスポゼ、あんなみたいな感じになりました。 MacOS 10のですね、エクスポゼですね、あれに関してはね、私結構いいなと思ってますんで、これなかなかいい機能強化だなと思っています。そして最後5つ目ですね、マルチデスクトップ機能ということで、これいわゆる仮想デスクトップ機能です。複数のデスクトップを切り替えて使うようになります。例えば開発用の画面、メール用の画面とかですね、そんなところでこう切り替えて、もうウィンドウが一つの画面にたくさんなりすぎちゃうんで、機能ごとにこう切り替えたいなっていう時に使うということで、その機能が標準で付けられました。GUI を持つ OS はですね、従来からこういった機能を持っておりまして、Windows でもですね、こうフリーソフトとかで実現はしているんですが、正式に標準機能として付いたということになります。で、先ほど言いましたタスクビューの切り替えでですね、画面にエクスポゼのように出てきて、かつこの仮想デスクトップの画面がさらに下にサムネイルが立ったら並んで、その中を選ぶということになってますので、これに関してはですね、これかなり操作性がデスクトップとしては良くなっているのかなと、そういうふうに思っています。これ私が一番今回高く評価実はしているところです。そういったところで 5つの機能大きく分けてですねやるんですが、まあ、これ今分かっていることをお話ししたんですが、他にもですね企業利用を意識してですね機能強化したということもですね目立たないところが非常にたくさん強化されています。まあ、これについてですね別途お話したいなと思っております。まあ、そういうところでデスクトップ側にこう強化されているような話をしているんですが、これ画面はですねデバイスごとに切り替わるようになっています。例えばキーボードマウスが接続されていることが検出されていると、こういったデスクトップを中心とした画面になるんですが、キーボードマウスがないとですねタブレット端末としての従来の Windows 8のようにアプリも全画面表示してタッチ操作中心で行えるということになっています。まあ、こうした Windows をですね原点回帰という言い方をされている方もいます。まあ、デスクトップには、まあ、それだけですねデスクトップ画面を見ていると Windows 7みたいになったなと戻ったなという形でですねこう Windows 7に近い画面という印象を受けるかと思います。まあ、それにと同時にですね、まあ、デスクトップ OS としての使いやすさということを向上させているように見えます。まあ、そうなった背景にはですねやはりこの Windows 10のですね企業利用への推進を図ろうとしているんですね。実際 Windows 8では企業に導入してもらえないという事実があります。なかなか導入に難しいということで Windows 7を企業では導入しているっていうケースがですねほとんどじゃないかなと思っています。まあ、実際私のところも Windows 7です。で、まあ、私あるメーカーのグループ会社にいるんですが、その親会社の企業がですね Windows 7だっていうふうにやってますんで、まあ、その規模を考えると相当な規模で Windows 7が動いているという状態で、今度マイクロソフトが考えているのは Windows 10というのはですね Windows 7、8からのですね移行を考えての今回の Windows の改修というふうに見ております。まあ、実際今後のリリース日程はですねまだ明らかにされていません。まあ、2015年中には出すということになっておりまして、まあ、当初言ったその2015年の春に出すのか、それ以降なのかというところはねちょっとまだ分からない状況なんですが、まずはですねこのテクノロジーピルビュー版を出して、まあ、テストをして各ユーザーからフィードバックをもらうということをですね開始したところという状況です。まあ、これに関してはですね私もこう協力していきたいなと思っております。逆にこれ別に誰でも参加できますので、逆にこの Windows について一言言ってやりたいという方いましたら今がチャンスです。文句があんなら今がチャンスということになります。出来上がったところですね使いづらいだとかああした方が良かったこうした方が良かったということをですね後から感想を言うというのもまあやり方の一つであります。ね、そんなのいちいちマイクロソフトに協力できるかっていう方もおられると思います。ただ私としてはそういった姿勢は取らないで今から使い込んでどんどんフィードバックをしていきたいなとそんなふうに考えております。はい、まあ、そういうところで Windows 10の話をまずお話をさせていただきました。まあ、今後もですねこれ Windows 10に関してはどんどん情報が出てくる、またまず触って私もまだ数日しか経っていませんのでこれからどういう発見があるかというところでねどんどんお話もしていきたいと思いますし、従来の Windows 7、8の話も今現実に皆さんが使っている Windows ですね、そこらの話もですねお伝えしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。それともう一つお話をさせていただきます。10月2日、この日にですね日本マイクロソフトの方でレコードスペシャルエディションということでイベントがありました。これデコードというですね開発者向けのイベントがあったんですが、まあ、それの特別版ということで、開催されまして、ウェブで記事で書いてるライターさんだとか、まあ、そういった報道陣それと、まあ、あと一部の人が呼ばれまして、まあ、その一部の人が私だったんですがお話がありました。で事前の発表ではマイクロソフト米国本社のあるエグゼクティブが来て話をするということになってるんですが、さてこの人アメリカ本社から誰が来たかというとマイクロソフトの CEO ですねサティア・ナデラ、この方が日本に来ました。ということでお話を聞かせていただけるという で、このイベント私行ってきました。生でサティアナデラを見てきました。ですね、まあ、あの初めあの、まあ、会場した時にマイクロソフトの執行役員の伊藤桂さんという方がですね、冒頭お話をいただきまして、ではサティアナデラを紹介しますというところで、会場の後ろの方からですね、サティアナデラが入ってきて、もう我々スタンディングオベーションで拍手して迎えてハイタッチをしてというところで、私もハイタッチでサティアナデラの手とかパンってやりまして、もうしばらく手洗えないなと思っちゃったくらいなんですが、ハイタッチしてきました。面白かったですね。であのサティアナデラの話自体はすでにウェブでも公表されている話です。いろんな方が、ね、記事が書かれていますというところで、まあ、詳しい話途中見ていただければなと思うんですが、やはりその日本市場というのはやっぱり重要だという話と、この今後そのマイクロソフト、我々そのプラットフォームの会社だというところで、まあ、今後その展開していくというあの話というか、あとマイクロソフトの技術に普段かかってない方もこうやってマイクロソフトの方を注目して、あのどんどん活用していただきたいという話をしていただきました。英語で話してそれを同時通訳でレシーバーで受けて聞いてるんですけど、まあ、なかなかですね、サティアナデラ本人だよとか、多分もう一生見ることねえだろうな生でと思ってる感激と同時に話聞くのに一生懸命ですね、まあ、なかなかあの初め落ち着かなかったところですが、最後の方にはですね、やはりこう Windows Phone の話が出たりとかですね、しておりまして、で Windows Phone に関してはどうなんでしょう、あの一部ではこれはもう出ないなっていう話と、あとはまだ期待できますという有の記事を書く方もいますし、まあ、私も会場で聞いてて、微妙だけど今後どうなんだろうなというところで、まあ、まだ何とも言えないとっていう状況かなと思っているのと、本当にでも日本市場でどうするんだろうっていうところですね、ちょっといろいろと思うところがありました。ただやっぱりこの直近で、まあ、少なくとも私が機種変更がソフトバンクの2年縛りが切れる来年の2月っていうのはどうなのかなっていう話ですね。あの来年2月ってあくまでもあの別に Windows Phone で何かがある時期じゃなくて、私のソフトバンクの2年縛りが切れる時期なんで全然関係ないんですけども、まあ、そいつ話聞きながらね、次 iPhone6 かな、それとも Xperia の Z3 がなんかソフトバンクから出るらしいんでそっちかなとかね、いろいろ、まあ、思ってました。まあ、いずれにしてもですね、あのサティアナデラの話、聞けまして、その後のマイクロソフトのエヴァンジェリストの、皆さんのですね、お話も聞きましてね、非常にあの面白いでした。やっぱりね、Azure とかどんどん使ってみないといけないですね。あの話聞いてて、まだまだ全然使い込んでないな、マイクロソフトの技術をというふうに私も思ってました。まあ、私もこう立場上、あまりコードを書くというかですね、開発者ではあるんですけど、あまりそのコードをプログラムを組むっていう立場じゃなくなっちゃってるので、やっぱりこういった話聞くと、やっぱり自分でもこう勉強していかなきゃいけないなっていうことをですね、すごく改めて思いました。はい、そういうことで10月2日にですね、マイクロソフト CEO サティア・ナデラとハイタッチをしましたというお話をさせていただきました。はい、第260回は Windows 10発表とマイクロソフトのサティア・ナデラとハイタッチをしましたというお話をさせていただきました。いやいやいや、本当に生のサティア・ナデラだよとちょっと感激しちゃいました。さて、Windows 10なんですが、私これ今、もちろんこうプレビュー版ダウンロードしまして、仮想環境ですね、 Hyper-V、こちらの仮想環境に入れて、使っています。一通り今アプリとかを入れようとかね、まあ、Twitter と Facebook をって、まあ、そこから入るのかっていうくらいやってるんですが、概ね問題なく動いてますね。これだとね、このデスクトップの自作機の方にも入れたいと思いますし、最終的には BIOS11 に入れないと本当に自分のマシンで動くかなっていう確認が取れないんで、動かなかったらマイクロソフトに BIOS11 をどうしてくれるんだというのは誰かが言うでしょうけど、やっぱり自分も言っていかなきゃいけないですし、やはりそういったフィードバックを、ね、していかなきゃいけないので、いろんなマシンに最終的に、ね、入れていきたいなと思っています。で、考えるとこれ Windows 10になったらやっぱり新しいマシンに切り替えた方がいいのかなっていうふうに思ってね、 のバイオデューイルームすごくいいんでね、ただこれをいつまでも使ってられるのかなっていうふうにね、ちょっといろいろ考えるところあります。まあ、とにかくですね、デスクトップ OS としては非常にいい仕上がりになっています。ああこれなんだと。これならば皆さんね、Windows 8が使いにくいとか言ってる人たちはおそらく納得です。これ以上文句ねえだろっていうような仕上がりになってます。でもこれどうなんでしょうね、今回のアップデートって私もこの Windows 8出て2年間ですね、このユーザーインターフェースを支持してきたものとしてはですね、このスタートメニュー復活っていうのはですね、非常にこう複雑な心境なんですね。確かに使用頻度の低いアプリケーションを呼び出したりという時はやっぱりスタートメニューがあった方がいいんです。スタート画面のタイルの画面に行って、さらに登録されてるアプリケーションの画面に移って、その中から選ぶっていうことをやるよりはスタート画面にパラッと出てきた方が便利なケースがあります。これはもう勉強会とか MVP などでも話が出ています。ただこれ普段いるかなというと、実際 Windows 8になってもう2年間使ってますけど、いや別になくたっていいじゃんっていうふうになってまして、というのはやっぱり Windows 7時代からのこのタスクバーのところ、特に前も話しましたジャンプリストとかですね、そこら辺のかなりデスクトップ OS として使いやすいことのところになってますので、スタートボタンが絶対必要かっていうと、ね、そうじゃないと私は思ってるんですね。今こうやって今ポチッと出してますけど、まああったらあったで多分会社でも私 Windows 7使ってるんで違和感はないったらないんですが、やっぱ戻す必要ってのがあったのかなっていうふうにはちょっと思っています。ただね、こういったその使用頻度の数字だとかっていうのを一回出した上でマイクロソフトも一回スタートボタン廃止をしたんですが、ユーザーには特にこの企業に対してはですね、受け入れてくれなかったんでしょうね。でこれはもう事実なので仕方がないんじゃないかと考えています。実際うちの会社でも評価機として Windows 8を入れたんですが、それまでそのあまりこう私のようにこう好きな人間じゃない方はです、好きな人間っていうかそういった興味のない人はですね、まあ、例えばそのうちのある部長なんかは画面出したら大量の画面が出てきたんですね。木田さんこの先どうすんのっていうふうに言われて固まってたんですね。でデスクトップの画面出したいのじゃあこのデスクトップのタイルをクリックしてっつってやって、次再起動したらまた元に戻っちゃったら木田さんどうすんのって話になって、いやだったらこれを設定こう変えてとか、その後 Windows 8.1 にアップデートした時はこういうふうに設定変えられますからっていうことをねやってたんですが、結構厳しい。他の人間もメモ帳すらほら開けないと言ってるくらいの人いまして、ああこれって現実問題厳しいのかなっていう。ただ多分使ってれば皆さんね、例のリボンじゃないんですけど、まあ、そのうち慣れていくのかなって。これ慣れるって言い方するとなんかもう激怒する方が来て私に連絡来る方がいるんですが、実際のところですね、これ受け入れられるの厳しいなっていうふうに私も見ていました。まあなんていうんですかね、過ちとか言いませんが、まあ、それを認めて次の糧にすればいいと、まあ、それが大人の特権ですので、ね、まあ、現状を受け入れて、今後こうやっていくしかないのかなというふうなマイクロソフトの判断じゃないかなと私は考えています、ただね、やっぱりこの Windows 8になって、スタート画面になって思いっきりユーザーインターフェースを変えましたと、何かこう未来へつなげるための目が詰まれてしまったんじゃないかなって、結局市場に押されてこういうふうに戻さざるを得なかったのかなっていうところで、非常にちょっと私としては非常に複雑というかね、残念な気はしてはいるんですけど、ただストアアプリに対しても、まあ、こういった Windows 10の従来通りのタブレットで使った時は従来通りのタブレットで使えますんで、それに期待してですね、そのいろんなことを克服してですね、がこういいものを仕上げてくれるってことでですね、非常にこう願っております。まあ、そのためにも我々もこれ Windows 10使い込んでどんどんフィードバックをしていきたいなと思っております。文句のあるやつはマイクロソフトに言いましょう。はい、そういうことで、今後もですね Windows 10の情報はどんどん発信していきたいと思っております。それとですね、ドットネットラボ勉強会、詳しくはまたもうすぐ決まるんですがご連絡したいと思うんですが、10月の25日第4土曜日ですね、10月25日日本マイクロソフト品川本社で行います。この中でもうすでにセッションがですね 4つ決まってるんですが、その中の1つ、私がですね Windows 10の概要、これについてですねお話ししたいと思います。Windows 10の発表がある前にスタッフの間で私は何が出るか分かりませんけど喋りますと宣言してしまったもんで、まあ、今の情報を聞いてですねちょっと整理して、改めて今後の Windows 10がどういうものなのかということをですね、お話をしたいと思いますので、興味のある方はですねぜひ来ていただければなと思っています。詳しいお話はですねまたこの番組でも、お話したいと思いますし、ウェブサイト dotnetlabo.net dotnetlab.net、こちらの方のね、すでにもうそろそろ勉強会の案内で正式に出ますので、見ていただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。